ということでございましてね、
はい、
もうあっという間にね10月も半ばで
早いでございます ね、
あっという間にね、秋も深まってきましたけども、はい、しかしね、まあ難しいね、
難しい、はい、
あのね私この間ちょ東京へね、行く用事があって、もう仕様なんですよ、もう本当にこのプライベートのない僕が、あの東京へちょっと用事が作ってね、
それはあれですか、オンエアで言っていいやつですか、まあ、奥さんに怒られないですか、
いや奥さんにはもちろん言って行ったんですけど
3日じゃなかったんです、
そう3日じゃない、はい、もうそれぐらいモテてたらいいんですけどね1泊2日の予定で、まあ研修というか、まあ、勉強というか、新しいことをちょっと学んでみようと、ビッグなニコニコ会みたいなもんですわこの番組で言うところ、いつもだいたいラジオのニコニコ会とか、
ね、
放送のニコニコ会にはよく行ってるんですけど、もうその枠をさらに飛び越えたニコニコ会、
もう放送の枠を飛び越えてもいろんな方々と、
僕ホテルを選ぶのがねとにかく好きなんですよ僕はね、
わかりますわかります、
とにかく僕はホテルを選びたいんです、
はい、
で安い値段で、いいホテル、まあいいっていうのは別に高級って意味じゃなくて、自分の中での条件に合致したホテルを、夜な夜な選ぶのが僕の趣味なんです。
わかりますよ。
だ僕はもう楽天トラベルとじゃらんと両方会員ですから、常にね、ベストな選択をできるようにもう普段から鍛えてるわけよ。
そうですね。なんか今から早探さなっていう時に探し始めても遅いですからね。
そうそう遅い。
だから普段から筋力鍛えとかないと。
そうそうそう。普段からもうこの大体このエリアやったらこことか、そういうの鍛えとかなあかん。常宿っていうものを作らなあかん。
そうですね。
で。あの僕は結構長いことその東京方面の上映ではね、あのこの番組でも散々言ってますけど、東京さぬきクラブっていう、香川県のなんか関係者のための宿泊施設みたいな、
お土産でうどんがもらえるところ
ですね。そう、お土産でうどん10食もらえるっていういらんちゅうねんなんで羽田空港でうどん片手に帰んねんってそこは大浴場があるんですよ、で、まあ、あの駅からそんな遠くなくて、まあ、ちゃんと寝れると、ね、部屋で寝れる、でそこがいよいよ閉館になりましたと、で次に今度僕が狙ってたのは三田の慶応大学の前にある春日旅館っていうね、一回だけ泊まったんです、去年かな、ラジオ日経行く時に、でここもあの、まあ、大浴場があって、で、部屋で寝られる、でしかもレトロな感じで、もう東京タワーが見えてますわ、道の向こうに、
和室ですか、
和室、もう戦後からあるね、
いいですね、
そうでこれも8000円とかね、まあ、その時で値段違いますけど、まあ、そんなもんですわ、今のこの高騰のね東京の価格からしたら、
そうですね、
こんな格安なことない、今、カプセルホテルでも1万5000円とかするんですよ
そうですよね、意味わかんないですよね、
そ
う、あれね、
そんな中春日旅館ももういっぱいになった、さあどうしようと思ってもう探しに探して、今度はですねある東京の日本橋にある、まあ、あるホテル、ここがね1万1500円ここも大浴場あるんですよ、大浴場ありで、個室で1万1500円、
いいじゃないですか、
もう探しに探して、
土曜の夜でしょ、だって
そうそう、
それでその値段やったらね、
ないない、そんな値段ないから、
いいですね、
でもこれも一瞬の隙を狙ってバーって予約したんですよ、ほなもう最後の一室や、やったなと思って、
いや素晴らしい
思ってたんですけども、私が行こうと思ってたタイミングで、台風がね、この南の海上に発生したと、でちょうどその、まあ、日曜日の夜ぐらいにね、その海をかすめると、そうなったらまあ新幹線がね、止まるかもしれへん、
そうですね、
そしたら3連休に予定してたんで、月曜日帰ってくの遅なったらね、唯一この家族と過ごせる月曜日がね、やはり台風やなんやで、あかんようになったら
確かに、ね、
これ家族に迷惑かける、と私は思いまして
、
でホテル代がキャンセルできる2日前、無料でキャンセルできる2日前の、の夜に僕は僕の中で態度決定をしたわけよ、あ、もうこれは泊まりはやめようと、家族からはあんまり歓迎されなかったもう僕がいないっていうことで組み立ててるわけよ、
パパ帰ってきたら嬉しいってなるんじゃないんですか、
いやもうおじいちゃんの家に泊まりに行くっていう
なるほど、ね、
展開になってるんで、全然喜ばれない、
ちょっと寂しいですね、
ちょっと寂しいし、で実際天気見たら全然台風影響なかった、
辛い、
参りましょう、せーの、
らしくあれ
ということでね、
はい、
ワールドドリームサーカスも始まってますからね、
そうですね、
これ
いきましょう、
この BGM、僕的にフリー素材やと思ってたんやけど、これオリジナル素材だし、
へえ、そうなんですか、
ワールドドリームサーカス和歌山公演の歌みたいな、
へえ、すごい力の入れようですね、
はい、うちの子供も早速見に行ってました、
いいですね、
はい、皆さんもぜひ行ってください、はい、ということで参りましょう、マイクで直撃
教えてチェリー、
はい、全然エコーかかれへんかったななんでやろ、エコーのスイッチも入ってるし、フェーダーも上げたの
おかしいな、先週からなんかおかしいですね、
そうか、ほんまやなかかりが悪いな、
ね、
なんでやろ、ということで、マイクで直撃教えてチェリー、このコーナーでは今週のアシスタント A のラジコ君にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます、
はい、
さあ今週は
この番組、まあ、毎週土曜日にお届けしておりまして、まあ、大抵1週2週目が八太郎さん、3週目4週目が私でございまして、事前収録の番組ですので、第2土曜日にこの番組を撮ることが多いんですね。
そうですね、
セオリーとして。
はい、多いです。
まあ、今月ちょっとイレギュラーなんですけれども、でまあ、先月に関しましても9月の、14日だったかな、
13
ですね、ごめんなさい、うん、13日に
収録しまして、
で、まあ、14、15と、時を経ましてね、僕14ぐらいからちょっと体調がおかしかったんです。
ああそう。
で、まあ、ここ3連休やったじゃないですか、で、まあ、14、15でちょっと体調おかしいなって思いながらも、まあ、仕事に行けるぐらいだったので、まあ、16日に病院に行きまして、で、まあ、一応検査しときましょうかという話になったんです。まあ、このご時世でコロナとかもありますからね。で、コロナの検査を、まあ、鼻にビッて突っ込まれまして、なんか気持ち悪いなって思いながら、まあ、ただ検査やってもらわなあかんし、このご時世に広めたりしたらこれ仕事もいっぱい溜まってるやつどうしようとか、その不安な気持ちになりながらね、検査結果を待っているときに、ふと携帯を開くと、ツイッターでね、X でね、久保しおり卒業のお知らせ。
あら、
このタイミングでって思って、これ一生忘れへんなって思って。
そんな待ち時間の時にあったんですね。
実家近くの3歳の時から通っている内科に、この待ってる間になんで今これやねんとか思って。
でも予想はしてたんでしょ？
予想はしてましたけど、ただちょっと早いなっていうやっぱり気持ちがあって、
まだ頑張ってくれるかなっていう気持ちがあった。
紅白はまあするかなとは思ってたんですけれど、
なるほど、
今かと思って思いつつですね、でまあこれでまあコロナももし陽性やったらどうしようとか思ってたんですけど、
最悪やね、
まあ、そこは陰性になりまして、
なるほど、
なんとかそこは助かったんでございますが、ちょっとね、今日久保ちゃんのお話をいろいろしたいなと思っていたんですけれどもね、ちょっとまとまりきれな切らなかったので、
お便りもいただいてるんですよ。
はい、
幻のスリースターさんが、ラジコさんこんばんは。これ9月17日にいただいてます。
こんばんは。あ、翌日ですね。
ネットニュースで知りましたが、乃木坂46の久保しおりさんが、乃木坂46を卒業されるらしいですね。ラジコさんの久保しおりさんに関する思いとか考えとか教えてください。思いとか考えよう分かりませんけども。
考え、重たいです、
ね。重たいで、重たいもんです。ファンっていうのは重たいもんですよ。もう今でも新しいね、推しメンができてますから。
そうなんです。先週ね、
先月ね、
先月、ちょっとこの話出したら長なるけど、先月、僕なんか第二の推しメンができましたとか、なんか
軽やかに喋ってたからそうなんやと思って
喋ってました
よ。いやだからそれ聞いてたからすごい布石やと思って、その放送がちょうどその発表の週やってん。
そう、だから僕
軽い男や
ほんまに僕ただの最低な男ですよ。そう、あれだけ聞いたら。
そうですよ、
卒業発表した瞬間に次の若い子に乗り換えたみたいな感じ
になって。でもまあ収録の番組であることはね、賢明なリスナーは分かってますから、
賢明なリスナーは分かっていただけ
ますけど、逆にすごいなという。
そう、
このタイミングでっていう自分の心が傷つかない方法を自らこう本能的に探してんねやと、さすが失恋の王者やなと思う
失恋の王者であることは間違いないけれども、けれどもね、ただやっぱりなんかあれはなんかほんまに撮り直したかったです
もん。いや僕もよっぽど連絡しようかなと思ったんやけどもうと編集ちょうど水曜日で編集してたもん。
はいはいはい、もういいかってなってね。
そう、もうええかな
ということで、今日はちょっとそんな久保さんへの思いをお手紙にしたためてまいりましたので、
重い男ですね。
ちょっと読ませていただこうかなと。
わかりました、
思っております。
はい、
緊張するな、なんか。
いや緊張しないでくださいよ。
ドキドキドキドキ。
聞いてる人が今一番緊張してるから、何発表されんねやろこれほんま放送できんとかだったらカットしますからね、これ。
してください、してください。
はい、はい、
背景、久保しおり様。私が乃木坂46に出会ったのは2019年です。ジストシネマ和歌山で一期生西野七瀬さんの卒業コンサートのライブビューイングを見て、それまであまり触れてこなかったアイドルの世界に一気に引き込まれました。そこから久保さんのファンになったのも早かったです。その年に発売されたシングアウトのブルーレイを初めて購入し、ミュージックビデオのしなやかなダンスに惹かれました。そして久保さんの紡ぐ言葉が私に刺さりました。純粋に乃木坂46が好きで、メンバーが大好きで、乃木坂46を大きくするために自分はどうするべきなのか、まっすぐ語る言葉が好きで、いつしか久保さんのブログを読むのがとても好きになりました。 久保さんの言葉はいろんな方面に向けられていましたね。2016年に15歳で乃木坂46に加入するまでずっと過ごした地元宮城に対する愛は誰よりも強いことでしょう。ラジオで宮城の話をする時の久保さんが好きです。みんなに宮城のことを知ってほしい、そんな思いがあふれる瞬間がとても愛おしくなります。同郷のサンドウィッチマンのお二人と話をする時の地元の親戚のような無邪気さも印象的です。その宮城にある東北楽天ゴールデンイーグルスへの愛も格別ですよね。乃木坂46加入前は東北楽天ゴールデンエンジェルスでチアリーダーとしても活躍していた久保さん、数年後にアイドルとして始球式に凱旋するストーリーは鳥肌ものでした。そしてオールナイトニッポン、ラジオが本当に好きなんだという気持ちは日々のオンエアの中でも伝わっていました。でも卒業発表後のオンエアで改めて番組への愛を語り、オールナイトニッポンがあったからこの楽しい空間を終わらせたくないから卒業が少し伸びたとおっしゃっていたのを聞くと、リスナーとしてグッとくるものがありました。パーソナリティになるまでは少しおてんばだけどおしとやか、そんなイメージだった久保さんもラジオの中ではいつもにぎやかで等身大な24歳の女の子の姿を披露し、そのギャップにまた惹かれました。実は部屋が汚かったり、リスナーとすぐに喧嘩したり、大好物のジャガイモをかけたクイズではスタッフさんとも言い合いになっていましたね。そんな久保さんの姿をラジオで初めて知りました。もともと推していた久保さんのことがラジオを通してもっともっと好きになりました。ラジオがなかったらメンバー個人の名前が入ったタオルやペンライトなんて買ってなかったかもしれません。いつも少しついていない久保さんのことをくぼってると呼ぶようにもなりましたよね。私自身あの言葉に救われた瞬間がたくさんあります。落ち込みそうな出来事があっても久保さんのことを思い出しながら、俺もくぼってるなぁと笑って少々のことは流すことができました。卒業発表後のオンエアでもおっしゃっていましたが、アイドル久保氏寄りのいろんな出来事がラジオとともにありましたね。大河への出演、初主演映画、写真集、サンドウィッチマンのお二人との出会い、いろんな瞬間を久保さんと共に喜べて嬉しかったです。青春文化祭なんて本当にすごいですよね。横浜アリーナ中の視線を一人で背負ってそれすらも楽しんでいる姿、あの大舞台できっちりラジオをやっている姿は本当に頼もしく忘れることができません。あれは久保さんじゃなかったらできないですよ。オールナイトニッポンを始めるまで、アイドルを卒業したら芸能界を引退して地元に帰ろうと思っていた。でもラジオでつながったいろんな縁を途切れさせたくない、卒業後も東京でもう少し頑張りたいと思わせてくれた、そんな言葉を聞いて安心しました。乃木坂46に捧げてきたこの9年間を糧に、今度は久保氏寄りとして暴れ回ってください。その姿を楽しみにしています。ですがまずは11月26日27日の卒業コンサート、そして26日のオールナイトニッポンラストまで悔いのないように走り抜けてください。乃木坂46の支柱として確かな存在感を示し、3期生を大いに引っ張ってきた久保さんの功績はこれからも長く語り継がれていくでしょう。最後になりますが、私は 前任新内さんの卒業発表を聞いた時、次は久保ちゃんだと思うとこのラジオで公言し、見事的中させました。でもあの時想像していたより何十倍何百倍も楽しいオールナイトニッポンでした。久保ちゃんがパーソナリティでよかった。どうぞお体にはお気をつけいただいて、今後の活躍も期待しています、ということでございまして。
長いわ、もう長い長い長い長い長い長い長い、こんな長い、
どこを編集してもらおうかなって思いながら来たんですけどね。
長い長い長いが3分の1でいいです。長い
ということでございます。
いやいや、これいや終われない、これはひどい、これはね。もうね、僕が一番言いたいのは、うん、はいはい、久保さんって言ってるのに最後久保ちゃんって言ってるっていう、
そうここだけちょっとね、
何やねんそれ、
自我を出して一気に汗が出てきた。
最初から久保ちゃんって言えよ。
それはちょっとね、ポリシーに反するんでね。
やっぱりあくまでも紳士的にスタートして、
そうです、
最後距離詰めとるやないか。
そう
やねんこれ。
っていうことで、ね、11月26、27でコンサートもあるんですけれども、まあ多分私は行けないかなとも思っておりますし、
そうです、チケットの争奪戦もね、もちろん
そうですね、まあちょっと仕事の関係でどうしてもっていうところもありますので、
まあね、
っていうのもあって、まあ多分このお話をするのは今日でラストになるのかなと、タイミング的にね、年末にまあ少し触れさせていただこうかなとは思っていますが、うん、ねっていうところでございます
ね。まあ、気持ちはよく伝わりましたよ、
はい、
ただ私はもう唯一言いたいのは、うん、これね、原稿吸ってきてもらったんですけど、はいはいはいはい、インク節約してるやろこれ。
インク節約してる
かな、黒のインクもっとふっと出方が悪い、なんかちょっとうっすら黒出てるこれ。
それは多分もともと古いプリンターを使ってるから
だと思います。絶対俺あれや、インクジェットのインク節約モードにして吸ってきよったなと思って。ケチくさいことしやがって、だから総務っぽいんやと思って。
ちゃんと見えてるからいいじゃないですか。
もっと黒黒白白って、
すみません、実家にあるやつがねちょっと古かったんで、ね、申し訳ございませんでした。
いやー、まあ本当にね、ラジオ機の皆さんにはちょっと、はい、不思議な時間をお届けしましたけども、
そうですね、
まあこういうね、
まあいつも不思議な番組だからいいでしょうということで、
はい、いいです、結構かと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。以上、マイクで直撃教えてチェリーのコーナーでした。それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース。私もちょっと動揺がね。こんな長い原稿
もうやったれと思う。
いいと思いますよ。
放送部やしって思う。
そうやね、それ伝わってきましたね。
はい、はい
はい、裏和歌山放送です。このコーナーではですね、和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
夜遊び見聞ライブ。
はいはいはいはい、
報道フロアの誰もがぼんやりとした情報しか持ち合わせてなかったって。
あれ、
金曜日の晩で、
はい、
経済ジャーナルの収録があって、
うんうんうん、
大泉先生、
うんうん、
ね、話題の、
はい、
笠野さん、
はい、
で北尾さん、
はい、
全員がぼやっとした情報しか男か女かもあんまり分かってなかったっていう。
まあそのメンツやったらそうなるんですかね。
もうちょっと分かるやろう、特に大泉先生学生と接してるやんかと思いながら。
大泉先生は分かんないでしょ
う。いやいやいや、あと大泉先生の授業取ってなかったよな。
取ってましたよ、取ってましたよ。
取ってたんや、
はい、
どんな授業取った
の。ラジオのまんまの語りでもとうとうと喋っていただく授業だったので。
ちゃんと
月曜一限が多かったんですよ。
月曜一限、はい、大泉先生のお話でとうとうとか朗々というか、
そう、なんかラジオを聞いてると懐かしいなっていつも思いながら聞いてるんですけど、
ね、日曜日ね、
はい、
経済ジャーナル聞くたびに学生時代思い出すという、はい、レイザーラモンもびっくり。
ほう、
ウィンズ平坂さん万博で情熱を上新バージョンをカラオケでしょ。だいぶ古い話になってきましたけど、ちょっと話題に、ね、
うん、
なったんですけども、小袋の小渕さんのギターで歌う企画は落選していた。
あら、まあ、
それが落選したからカラオケ企画に出演することができて、
ね、
それがまたインターネットで、ね、
はいはいはい、
バズって、それでラジオ聞いてますって人も見てましたからね、
うん、
あの動画見て、すごいですね、やっぱり
すごいですね、
何でもやってみるもんですね。
はいはいはい、
ボックス新体制、
はい、
今注目のね、
うん、
若手アナとおじさん。
そうですね、言い切ってしまえばそうですね、
はい、2倍の引本さん、
はいはい、
3倍の平井さん。
ほう、3倍。
3倍
あ、まあそうですよね、
3
倍ってすごいですね。
そうですよ、
2倍でもすごいですけど、
平井アナウンサー65年の中で何も考えていなかったのは大学2年生。現代の学生関アナには響かず。 今時の子はね学生時代からしっかりしてんのよ、は
い、そうですよ。それこそね今時のアナウンサーになろうかという方々はね、そうそうそう、もう早うからねいろいろやってますからね。
そう、特にもう関さんなんかもね、はい、イメージだけですけども真面目なね関さん
です、ね、
やからそんな平井さんの何も考えませんでしたってそんな全く響いてはーっていう感じ
そうなりますわ、
そうなりますわこれもね明石支局長3時まで喋って4時半には本社で会議大丈夫かっていう、
すごいですね、はい、
道が良くなりましたね、いやいやほんまかいなもちろん
そういう問題、
法定速度ですって言ってました、
ね、はい、
だからもう3時のつながりましょう出た後、はい、4時半ギリギリのタイミングで、はい、前回水曜日のエンディングに、はい、住みたいの2人も手振ってびっくりして、
すごいですね、
もちろん法定速度です。ほんまかな、これ距離キーハー G で計算したらほんまかどうかすぐ出てくるんじゃないですかこれ
みんなやめてくださいね、
はい、やめてくださいね、はい、はい、他にもいろいろあったと思うんですけどね、はい、ということで以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。さあエンディングです。
はい、
今月のエンディングテーマはリュックと添い寝ご飯で叶いませんかねです。
はい、
いやー本当にね、
久保ちゃんと最後に会うという夢は叶いませんかね。
叶いませんか、このままやったら
叶いませんね。
ああそう、
まあね、まだ卒業後もご活躍いただけるみたいですので。
そうですよね、うん、映画とかね、
はい、
いろいろ、まあ、ラジオもねひょっとしたらまたね、
そうですね、
どっかで、
うん、
あの和歌山放送ネットするような番組、
そうですね、
ね、
うん、
あのミュージックスクランブルとかどうですか歌謡曲とかね
いいですね、
そういう番組に、
そうですね、
出てくるかも分かりませんし、はいはい、ナイター中継とかね、
うん、
出てくるかも分かります。鶴子師匠のね番組とか
なんかさっきからちょいちょい渋いですね、なんかチョイスかね、
いやなんか日本放送の番組でうちが撮ってそうな番組っていうと、
まあ、そうですね、
ね、
そういうなってきますよね、
ラインナップになってくるのかなっていう感じがしますんでね、またぜひねその辺も注目していただきたいです、
そうですね、
はい、だから次これ、ラジコさんの放送回って言ったら、はい、11月の、
はい、
15、22とかってことですね、
そうですね、はい、
だからその時はもうほんまに卒業の、
そうです、
タイミングや、
そうです、
だから何も言われへん、収録は8日にするから、
うん、うん、そうですね、
あ
ーうん、もう
だから次のメンバーのことをあれ調べといて、
そうです、ね、
誰やったっけ、なんとかちゃん、大越ひなのちゃんやったっけ、
大越ひなのちゃん、
うん、
大越ひなのちゃん好きですよ、大越ひなのちゃんはあの乃木坂オールナイトニッポンのヘビーリスナーですからね、
あそうなんや、
うん、
で前回もありましたけど、はい、じゃあ次のパーソナリティ誰なんだ問題、
そうですね、
ここであなたがね次当てたら俺ほんまあのソニーと日本放送に推薦するわほんまに
ちょっとね僕も本気で考えます、
うん、本気で考えて、
本気で考えます、
僕もやっと最近ね、うん、ソニーミュージックの人とね、はい、連絡先交換した、
マジっすか、
うん、
あらまあそれは生かしていただかないと、
そうやっと今階段もう20年この商売やってます、やっと階段一段、はい、初めてソニーミュージックの人と連絡先交換した
長く続けてみるもんですね、
長く続けてみるもんやけどね、こっから先進展するかどうかちょっと分かれへんねんけど
そうですね、
はい、ということでそろそろお別れです。ここまでの相手は私チェリー、どんなエンディングやったっけ、
ってます
ここまでのいただきチェリーと
アシスタント A のラジコくんでした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。